ですね、1節から読んでいただきましたけど、さっき言いました2節の神の言葉が下ったっていうところと、主の道を用意し主の到来道をまっすぐにせよっていう今年度語られた御言葉をもう一度振り返りたいんですけれども、これは神の言葉が豊かに今年注がれる、まあ、下る、神の言葉を豊かに望んで、そして主の道を再臨ですね、主が再臨されるその道を用意し主の到来道をまっすぐにせよってね、これはここで語られた時はイエス様が本当に来られるのでそのための道だったんですけども、今度はもう再臨してこられるセカンドのね、もう一度帰ってこられる、セカンドなんてだっけ、神国でだっけ、もう一度帰ってこられる時の、まあ、その道を用意しなさいってことだったんですね。でまあ今年度の最後の月を今迎えているわけですけれども、もちろん今年で終わり、今日で終わりって今年度で終わりってわけじゃなくて、まあ景況に至るまで続くでしょうけど、言葉は、まあ、そのことだったんですね、今年ね。で神の言葉が下ったって言われたんですね。でどうぞ皆さん今年どうでしょうかね、神の言葉を下ってきましたかね、受けられたでしょうか。で今年は神の言葉がすごく与えられた、それは以前語られた言葉がもう一度リニューアルというか新たに与えられたり、思い起こさせられたり迫ってきたりしたこともあるでしょうし、新たに言葉が与えられた人もいると思いますね。でいやあんまり受けてないなという人はですね、諦めないでください。大体神様はギリギリが過ぎですから、これからが勝負でありますね。神の言葉はなぜ神の言葉がそんなに大事かというとですね、神の言葉が与えられると、私たちの人生が作り変えられるんですね。まず一つは救いが起こります、まあ、もう皆さんクリスチャンですけれども、まだ救われていない方が本当に明確にボアギンをする、ね、例えば、まあ、それ神の言葉ね、今年ボアギンされた方といったらジョイ牧師のお父さんがそうですね、1月1日にお母さんが召されて、でそうですよね、それで前夜式、告別式の前夜式ではっきりお父さんがイエス様を信じられましたよね。それが一つありましたけれども、神の言葉が来るときに人が作り変わるんですね。それから癒し、体が健康に病気だったのが神の言葉を与えることによって癒されたり、あるいは心が全く新しく使い変えたりことが起こりますね。つまり本当に変えられていくわけですね。あと神の言葉が働いたら虚しく決して地に落ちない、必ず成就するんです。すぐ成就する場合もあるし、時間がかかる場合もあります。それは神様のね、時間がかかることは神様の大きな計画があるときですね。 あるね。あとは条件がないときはもう絶対成就しますけど、条件があるときはね、条件を満たさないといけませんけども、その条件を、ね、応答することは大事ですけども、虚しく落ちないですね。で神の言葉ってのは非常に力があるんですね。で神の言葉って何かといったら、一つは聖書ですね。聖書は神の言葉ですね。あとそれから吟味された予言、本当に神から来た予言、吟味されて間違いない、神の言葉ですね。まあそれと神の言葉ってイエス・キリストご自身を指します、ね。その名は神の言葉って歌ってましたでしょ。あれはキリストご自身ですよね。黙示録に書かれてますけども ね。でその神の言葉が下ったというのが今年の言葉だったんですね。で神の言葉は本当に私を作り変えるんですね。で皆さん神の言葉を主体求めてください、ね、だから予言を熱心に求める、本当に神から来る予言をね、で神の言葉を主体求めることはキリストを熱心に求めることでもあるわけです、ね、でやっぱり一章しか読んでない人と十章読んでる人とだと、十章読んでる人の方が10倍語れる可能性が増えるわけですよね。だから少しでも多く主と言葉に交わると触れるってことはとっても重要だというふうに思いますね。でまあこれで今日の説教おしまいなんですけれども具体的な話をしていきたいと思いますが、まず神の言葉は私の人生を作り変えていくんですね。で、まあ、ちょうど今週結婚式があったんで、としや牧師のことをですね、前日のね、日曜日の夜の礼拝にとしや牧師のマヤさんにも、他の牧師が言わないので私がちょっと厳しいことをお話ししました、ね、で結婚式の時はいつもその2人に向かって話をするんですけども、今回は、まあ、彼女たちの願いだったね、彼らと彼女の願いだったんで、来てくれた人たちに向かっての伝道のメッセージをしてほしいということだったんで、まあ、2人のことを持ちつつ、まあ、伝道を中心にしました、ね、で前の晩の時にも、ね、ちょっと2人にははっきりお話ししましたんで、まあ、そうだったんですね。でその中でとしや君のことを話した時に、まあ、脱毛症の話をしたわけですね。彼は小学校4年生で洗礼を受けたんで、一番最初の街道で2月5日です。まだ殉教生活してなかったからね、 2月5日の日に洗礼を受けたんですね。夜の礼拝で佐賀からやってきてね、可愛かったですよ、ね、今可愛くないとは言いませんが可愛かったですよ、本当に可愛かったですね。でね、洗礼を受けたらボロボロ泣いちゃって ね可愛かったですね。で、そして、まあ、お兄さんとお母さんと3人で受けたんですよね。で、まあ、そこから始まって本当に熱心だったんですけども、サッカーが上手かったばかりに、まあね、小学生で佐賀市選抜に選ばれること上手かったので、まあ、そのまま教会だ、日曜日、日本の場合は日曜日にしますから ね。で、中学校に入って部活に入って、まあ、1年生だけどすごく上手くて、まあ、勉強もそこそこできたみたいですね。まあ、それで、もうそういう、ね、とっても楽しい学校生活を送ってたんですが、脱毛症になってきたわけですね。まあ、そしたら、まあ、一つは妬みもあったんでしょうね。それからだから、まあ、いろいろ陰口、直接悪口言う人たちいろいろ出てきて、まあ、ちょうど思春期に脱毛症になったので学校に行けなくなったわけですよね。で、1年半ぐらい行けなかったんですけども、まあ、お母さんが祈ってたこともあって、1年半ぐらい経った時にお母さんが礼拝に行かないって言ったわけですね。まあ、教会に行ったら治るよっていうのがその前にあったんですけども、それで礼拝に行かないって言った時に、彼は、まあ、なぜか知らないけど行きになったわけですね。もうね、まあ、これはまあはっきりの命からだと思いますけど、行きになって、問題はその行った教会の礼拝で、まあ、久しぶりに聞く賛美歌で心をほっとしたでしょうけど、何が彼の人生を変えたかというと、そこで語られた神の言葉だったんですね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、皆さんよく知っている言葉なんですが、その当時の彼にとってはその脱毛症になってみんなからなんかバカにされているような気がしてて、自分でも脱毛症になったら自分を受け取れなかった。だからそのことによって自分のなんかこういろんな意味で自分の価値が失われていくような、なんかもうそういうことだったですね。脱毛症になったこと以上ことよりも、そのなったことによって彼が自分に自信を失った、あるいは自分にが嫌になった、自分を受け取れなくなったことが大きな問題だったんですね。ところが神様から言葉が与えられて、私の目にはあなたは高価で尊いって、その脱毛症のままであなたは高価で尊いんだってね。そして私はあなたをそのままで愛してるどって言った時に、まあ、彼は立ち上がることができたんですね。で、ね、いつも話します感動的な話ですよね。ある方にですね、もう感動し涙でそうになったって言って、ね、何回も話してるじゃんとか言ったらね、いや初めて聞きましたって、やっぱ初めて聞く人は感動しますよね。だからどうぞ皆さん礼拝に新しい人をどんどん呼んでくださいね。第一礼拝の人はね、10回声かけたら日本人はギリで1回来ますから、キリストのために喜んで嫌われてくださいね。世の中の人はお金儲けのために、お金儲けのためにはやりますよ。営業マンどんなに言われてもニコニコ笑いながら、福音のためにどうぞ、福音のためにどれだけ痛んでますかね。福音のためにどれだけ恥かいてますかね。福音のために恥をかいてない人はキリストの弟子なんて言わないでくださいね。福音のために恥をかいたことのない人はキリストの弟子でも何でもありません。単なる子供です。福音のために恥をかかないで弟子なんて言わないでくださいね。福音のためにね、嫌われたことのない人は弟子なんて言わないでくださいね。あんなの嘘です。キリストの弟子は嫌われないわけないじゃないですか、世の中に。絶対ぶつかるんだから。みんなにいい人ねって言われてる間は、まだ弟子ではありません。悪い態度を取って嫌われたら違いますよ。これは誤解しないでくださいね。そういうこと言ってるんじゃないからね。誤解しないでくださいね。そういうことを言ってるんじゃなくて、本当にこうね、丁寧にやって、本当に倒しても嫌われたり、誤解されたりすることが起こります。やっぱり10回誘ったら嫌がられるでしょうね。でも来たら変わりますよ。信じてますか？信じないんだったら礼拝準備祈祷会来て祈ってください。礼拝変わりますから。本当に礼拝に来たら大丈夫と思った人はそこで始めるんですね。まだそう思ってないんだと思います。だったら礼拝が変わるように祈ればいいじゃないですか。こんな説教するつもりじゃなかったんですけどね、一応なんか導かれますよね。でどうぞ皆さんね、魂の救いのために冷めないでくださいね。これから間違いなく人は送られてきます。本当に、ね、送られてくるんですけども、こちらが魂しないと呼ばれてなければ、その来た人たちに対してこうね、本当に愛情がっていうかね、こう それが湧いてくるのはこっちが魂に対して本当に求めているなら湧いてきますけど、やっぱりそれはね持ってほしいなと思います。で、話したことに申しますけれども、まあ、当時は牧師はその、じゃあ癒されたかというとね、彼の場合は癒されたんじゃないんですよね。その脱毛症のままで学校に行く勇気を与えられて、まあ、幸い一番最初に行った時自転車置き場で友達がまっちゃんって言ってね、こう受け入れてくれて、そこから一気に穴が開いたんですけど、まあ、それも祈りの成果でしょうね。祈りがあるとね、神が全てよくしてくださるから。で、学校に行けるようになって、学校でその結婚式話したように、中学3年のリレーっていうのは、ね、花なんですよね、最後のね。今は知りませんけど、昔はそうでした、ね、全校生徒が注目する。で、そこでもともとサッカーでうまかったこともあって、1年半リタイアしてにもかかわらずリレーのアンカーになったんですね。身体能力高かったんでしょうね。今はちょっとね、走れない体になってますけどで、それでまあね、アンカーになって、それでまあこうね、バトンのところにも並んでこう待ってたんですけども、走る前におもむろに帽子を脱いでですね、つまりその髪の毛のない頭が彼の恥ずかしくて学校行けなくて、まあ、学校行けるようになったけど当然帽子はかぶってたんですけども、その帽子を脱いで、そしてバトンをもらってトラックを一周するわけですね。で、全校生徒が注目してるんですよね。で、結婚したか言わなかったけど、後で聞いたらね、みんな感動して、クラスメートはね飛びついてくれたけどね、1年生か2年生の中にね、何人か笑うやつがいたんですって。そしたらね、昔でいう番長、ね、すごい格好したね、ヤンキーのやつがね、いきなりね立ち上がってですね、叫んだそうです。今笑ってたドイツだって、出てこいって言ってすごいですねそれ以来そのヤンキーと仲良くなったそうですねいまだに付き合い、なんか連絡が付き合いがあるって言ってますよね。面白いなと思いますよね。で、まあ、ちょっとそれ余談なんですけどね。だから彼は最後そのままでトラックをしてもらえたんですよね。どうしてか分かりますか。私の目には効果で立っといて言ってくださる方の本当に その愛を受け取ったからですよね。このままで愛されてるってことをお話ではなくて、彼は実際に本当に愛されてると分かったから、誰が笑おうが何と言われば関係ないんですね。これだからトラックを回って一周、みんな転校生徒の前でね、だめですね。まあ、それはね、お母さんがねから聞いたから、それに上がってるんですよ。まあ、お母さんはとにかくボロボロ泣きながら話したのを今でも覚えてます。で、話をしたらお母さんはまた涙ぐんでましたよね、うん、で、これ言葉が彼の人生変えたんです。だから牧師になったし、変わったわけですね。で、その言葉ですよ。神の言葉が人を作り変えるんです。聖書の言葉には、あるいは神の言葉、予言を通してもいいですし、神の言葉には人を作り変える力がある、救い出す力があるんです これね。だから今年救われたのは、さっきように女優牧師のお父さんもそうですけれども、もう一つは癒しですね。体の癒し、心の癒し。体の癒しで一番分かりやすいのはベニヤミン君ですよね。秋元牧師が祈った時に、私は癒すって示された言葉が来たわけですよね。まあ、予言できたんだと思いますけども、その言葉を受け取ったのは本当に癒されちゃいましたよね。これね、あと今年癒されたのはね、岡田初穂さん。初穂に長屋がありましたので、もう被災ではありません。最高結婚式という新しい人になっておりますね。で、初穂牧師ですね。で、初穂牧師は何かというと、統合失調症だったんです。それで、そう、もう私もあれは間違いなく統合失調症だと思います。まあ、すごかったですよ本人覚えてますかねお兄さんも、我々で手に負えないからお兄さんに来てもらって、だって家族じゃないと入院できないしね、来てもらったんですけども、眠れない夜がずっと続いて、明らかに精神的におかしくなっていて統合失調症になってたんですね。で、入院したわけですね。その頃絶望だったんですけれども、本人が言ってますからね。ところが、まあ、神様の恵みと多くの祈りによって、退院して教会のそばに住んで帰ることになったんですけれども、まあ、薬を飲みながら、いつもように統合失調症というのは薬を飲みながら普通に生活できたら治ったというんですけれども、まあ、彼女はその時御言葉だよね、御言葉から、癒されましたったっけ、あなたの信仰があなたを治したのですという言葉が飛び込んできて、彼女はその言葉を受け取った。神の言葉ですね。そしてそれを先生にもおっしゃって、 先生もいい先生ですね、あそうですかって言って受け取ってくれた、まあ、もうすでに癒されている症状があったからですよね。で完全に治ったんです。薬も飲まない、睡眠薬も飲まない、そして病院も行かなくていいって、これは統合失調症ありえない。でこの前免許の更新があって、でそのお医者さんの主治医のなんていうか診断書がいるからね、彼女が書きに行ってもらったらね、主治医がね、統合失調症だったのが治ったって書いてあって、その統合失調症に線引いてね、主治医が書き直してるんです。ということは統合失調症ってその主治医が判断してそう言ったんだけど、あまりにも完全に治ったから自分がそう言ったのに統合失調症だったとは、あれは違ったんだ統合失調症だったなかったんだと、その主治医がそう言わざるを得ないぐらい治っちゃった。だからわざわざ二重線引いて病名変えてましたよね。ちょっと日本のお医者さんの悲しいところですね。いいお医者さんだと思いますよ。でももともと統合失調症じゃなかったんだって言わざるを得ないぐらい完全に治っちゃった。統合失調症はこういうことになることがないっていう前提なんです。それは悲しいですね。神様を知らない、皆さん、あのお医者さんの救いのために祈ってください。精神科を中心した総合病院を作ることは長崎の地においては神のビジョンですから、神が作られますので、それは、ね、あの日本のミッションスクールみたいに、今のミッションスクールみたいにクリスチャンじゃない教師がいっぱいいてミッションスクールはどこ行ったのっていう、そういう病院を作るつもり 100% ありませんので、本当にボアゲンしたドクターたちと牧師で共にやる病院を作る、ね、神が作ろうとしてますから、ドクターが救われてこないといけません。あのいい先生なんですよ。いい先生なんだけども統合失調じゃなかったと言わざるを得ないぐらい治っちゃったんです。だから統合失調じゃなかったんだって書かざるを得なくなるということは、そこまで神は癒されたわけですね。どうして、言葉ですよ。もちろん祈りがバックなんですよ。トシア牧師の時にも、あの鳩さんの時にも祈りがバックになるんです。忘れないでね、自分の信仰が直したなんて思わないでね。もちろんあなたの信仰があなたを直したのですってから、あなたの信仰なんだけど、そのあなたの信仰のためにたくさんの祈りがあったことを忘れないでください。そうでないと簡単に高ぶりますから人は、ね、でそれで何かというとね、言葉なんです。言葉が来たから完全に治っちゃったんですね。体も心も言葉が来れば治るんです。救いも言葉があれば起こるんです。神の言葉には力があるんです。神の言葉は不可能を突き破るんです。その神の言葉が下ったというのが今年の言葉だったんです。神の言葉を受けたらそれは起こるんです。ある方は神の言葉を受けてるけどまだ起こってない人ですね。どうぞ受けたという信仰に立っていただきたいんですね。神の言葉を受けたんだから毎朝それを告白して喜んでますかね。で人間だからね、感情的にはそんなにすごく喜べない日もあるけど、それで感情じゃなくてね、あの感情は落ち込んでいても神様が与えた約束の言葉を告白してありがとうございますってね、そういう時だけは真似をしましょう。右手を振ってですね、今右手の人はちょっと落ち込んでますけど私は代わりに振りますとか言ってですね、今日は落ち込んでませんよ、ね、こうね、あの喜んでください。で本当に感情も伴う日は心から喜んでください。で感情に振り回されないで感情を支配してください。信仰によって、神の言葉によって、我々の感情動くんです。当たり前です。人間なんだから、嬉しいもあれば悲しいもあるし、ものすごい信仰に盛る日もあればなんか全然信じれないような日もあるんです。別に落ち込むことはない。人間なんだから当たり前ですよ。この肉の体、罪の体をもらって持ってんだから。でも問題はそれに支配されてはいけません。我々も神のものなんだから、神の言葉に支配されればいいんです。感情はね、感情と体はね、バカだって言いますけど、ね、私は神の言葉を告白しますって、ね、最初はね、こうね、神の言葉を信じますって顔でしょうけど、やってごらんなさい、変わりますから。30分やってごらんなさい、変わるから、ね、だから毎朝30分ぐらい礼拝してるんですよ、ね、秋元さん面白いこと言いましたよね。その今回そのオーストラリアでミルキーを3つ食べたら歯のつむのが取れたってね。秋元さんもダメ食べないんですよね、うん、だからね、でもその時俺よっぽどお腹減ってたんでしょうね、飴食べたってことは。でミルキーでね取れた時にね、こうね、つぶやく者がいてね、バカじゃないかとかね、何になるんだって来たってね、来ますよ。それは人間なんだから。来ることが不信仰なんじゃない、来るのは当たり前なんですよ。問題はそれに乗って、そっちに言われる通りにするか、 それを耳を押さえて、そういうことは耳を塞げばいい。神の言葉に耳を塞ぐんじゃなくて、そういう言葉に耳を塞いで、いや、そんなことないってそこに立ったってね。わかりますか？そしたらいいわけですね。だから、神の言葉に立てばいいのです。で、神の言葉は虚しく地に落ちないんです。主がおっしゃったらその通りになるんです。だから、このしもべは立つって、このしもべは立つんです。わかりますか？もはや時は伸ばされることはないと言ったらもう伸ばされないんです。神はそうおっしゃったのなら、神の言葉は虚しく地に落ちないんです。神はご自分の言葉にいい意味で縛られています。裏切ることができません。神が一旦語られたならばそうなるんです。私たち人間とは違います。人間の言葉は虚しく地に縛られ落ちます。ひっくり返ります。いとも簡単に変わります。でも神の言葉は、とこしえに立つんです。変わることはないんです。これはね、どうぞ覚えてください、ね。その神の言葉が下ったってことのことです ね。で、あとですね、あと何を言おうと思ったんだっけな。あと神の言葉はですね、働きにおいて成就するんですね。今年神の言葉が成就したの明確なのは、ファミリーマートじゃなくて、ファミリーホーム。ファミリーホームですね。今わざと言ったんじゃなくてね。ファミリーホームね。ファミリーホームができた。もうすでに子供3人受け取ってます。詳しいことはちょっと言えません。日本の場合はね、言っちゃいけないことになってから。でも3人受け取ってます。ね、子供3人。どこだっけ、郡山で、ね。6人まで受け取ることだって、6人来てほしいんですけどね。でも今3人もうすでに来てますよね。我々は信仰でね、できましたって言ったら本当にできちゃって、もう補助金もおるようになったから、次のファミリーホームに向かっていこうとしたわけですよ、今。やっぱり素晴らしいですね、神の言葉っていうのはね。静かにして驚きませんけどね、東日本大震災で孤児がたくさん生まれた、孤児って言っちゃいけないのか、日本の場合は、まあね、生まれた、その子供たちをケアする働き、みんな必要だと思ってるけど、やってるプロセスの教会ありますかね。カトリックはね、組織大きいからやってるかもしれませんけど、プロテスタント教会は ほとんどないと思うんです、知ってる範囲ではね。もしかしてやってる教会はありますかもしれませんが、でも知ってる範囲ではないですね。神様は我々に命じられて、神の言葉を語られたら、今年できちゃっちゃうじゃないですか。素晴らしいですよね、やっぱ神様って。そしてあともう一つはね、カンボジア個人の子供たちがね、日本に来たんです、6月に。9人。前田さんに出て10人。それでね、紅白歌合戦に出る、ねロックバンドじゃいけないね、4人組バンドって言ってくれてたから、4人組バンドの人たちをね、ものすごい、なんて言いましょうか、エンターテイメントね、エンターテイメントのコンサートに招かれたんですよ。本当は2晩招かれたんだけど、日曜日はいけないから2晩招かれたんですね。私も1晩だけ行きました。すごかったですよ。なんかね、なんか多くの単位をかけるとか聞いたけどね、なんかすごいですよね。もう超エンターテインメントですよね。なんか、あれはまあ、で、その後ね、なんかカンボジアこの前行った時、子供たちの人がすごく飛躍的に成長したって、つまり、行けた人たちは日本を見て、本当に行けたし、行けなかった人たちも、心配したんだけどね、行けなかったことをね、なんかこう、言ってるんじゃなくてね、あ、行けるんだって思ったから、みんなも希望を持ってるんですね。次は僕っていう意識になってるんですね。まあ、すごく素直でいいね。行けた子のためじゃなくて、次は僕が行くんだって、行けるんだって希望を持ってるんですよね。大学にも行けるんだっていうね、上行った子もいるからね。本人は望めばですよ。就職した子もいるし、みんなそれぞれの希望があるけど、夢が叶うんだってことが現実に見えてきて、すごくこう、貧困が引き上がってきてるんですよね。で、皆さん、彼らが日本に来るってことはね、おそらく彼らの人生でありえなかったことですよね。生きてることさえ分からなかったんだからね。まあ、日本に来て帰るみたいな、なんか無電で普通に思うでしょうけど、覚悟してたらね、考えられないですよね。だから、ね、見事ですよね。やばいね、神の言葉ってすごいんですよね。成就するんです。で、皆さんね、働きをいても成就するんですよね。これね、どうだろう、覚えてほしいと思うんですね。で、いよいよリバイバル始まったと言われましたから、まだその本当に始まりですけども、ここからね、ぐわーって人が増えてきますし、どっかでね、カリスマの技が、ちょっと普通じゃなく起こり始ます。車椅子の人は立ち上がる。次の街道、真剣に乗ってください、皆さん。やっぱり我々は車椅子が立ち上がるというのが一番最初のビジョンなんで、 最初の階段ちょっとしか下がらなかった、ね、そのちょっとのためにわざわざこう車椅子が入れるように考えて一生懸命考慮したんですね。これじゃダメなんですよね。バイアフリーをつけるかエレベーターをつけるかしないと、だから階段を移るしかないですね。やっぱり主の示しに対しては、だからね、これはちょっと真剣に今求めています。で、規制が始まります。車椅子に立ちますよ。で、御心ならば死にが蘇ります。天に帰る、ね、もう天に戻っておいでという人は天に帰った方がいいですから、私の時は別に祈らなくていいです。復活はね、もう喜んで天に行きますから、もうその時が来たら、ね、それまでは死ねませんので、でも来たらもう喜んで天に帰りますから、復活は祈らなくて結構です、ね、でも本当に蘇ることはこうだったらね、蘇りますよね。怒るでしょうね。一瞬にして癒されるとかね、目の見えない人が見えるようになるとかね、繰り返しますけど、電脳の見えないままで神は愛されているんです。そのままでその人の価値は何ら落ちないんです。しかし神の栄光のためにその人が人生において働きをして本人が望むなら、神は喜んで目を見えるようにされます。これ間違いなくださいね。そのままで神は愛されているし、そのままで価値あるんですけども、より神の働きをするために、神の栄光を表すために本人が望むなら神は喜んで癒しをされます。本人が望まなくても周りがすごく望んだ場合にも癒される人もいると思います。あれ、ね、でもね、規制が始まっていきますよね。どこで来るんでしょうね。楽しみですよ ね。だからそれがね、ガーッと始まっていくでしょうね。で、どこかで大きくブレイクするでしょう。だから神は語っておられるから、で、私はそういう時代に生きようとしてるんですね、今ね。で、これからまた黙示録の学びを再び、もう間もなく新年度から始めようと思ってますけども、しっかり今がどういう時代かを捉えて準備しないといけませんからね。で、どうも皆さんね、今年の言葉は神の言葉が下ったなんです。すでに与えられている人はしっかりその言葉を願って告白しましょう。そうなります、ね、で、あとまだなんかはっきり受けてない人は求めてください。神のごひいきはありません。あなたが真剣に求めるなら言葉は与えられます。現象に振り回されないように、現象はついてきます。神の言葉に力があるんです。この言葉を受けるかどうかです。聖書を通してでもいい、もちろん吟味しないといけませんけど、予言を通してでもいい、あるいはキリストから直接触れられたり語られたりするのかもしれない、どんな形でもいいけども、神の言葉を受けるってことがものすごく重要。その言葉は虚しく地に落ちないってことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。はい、今日は、これでメッセージを終わります。簡潔なメッセージでしたお願いします。では皆さん、御言葉をありがとうございます。念頭にあなたが語られた、神の言葉を下った、主の道を用意し、主の道をまっすぐにせよと。あなたはこの終わりの時代に、あなたの再臨のための道と内をしておられ、それを現実にこの世に対してされられ、私の違いにもしておられますが、そのために神の言葉を注いでくださって、その技を成してくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちが与えられた神の言葉をさらに告白し、その成就を見、またまだ受けてないことがあるならば、あることがあるに対し、しっかり神の言葉をいただいて、その成就を見ていけれるように導いていってください。あなたの皆を褒めたたえます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたし、お祈りし